町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。今日も新型コロナ対策をして放送します。
韓国の連合ニュースの今週月曜日の報道が波紋を呼びました。
その内容はイギリスで開催された G7 サミット主要7カ国首脳会議の際、日本と韓国政府が略式で菅総理とゲスト参加したムン・ジェイン大統領の日韓首脳会談を行うと合意していたにもかかわらず、日本側が一方的に島根県の竹島周辺海域で韓国軍が火曜日に予定していた訓練を理由に会談をキャンセルしたと報道しました。加藤官房長官は記者会見で、事実に反するのみならず一方的な配信は遺憾で直ちに韓国側に抗議したと述べましたが、韓国外務省は日本のメディアの取材に確認できないとしています。
日本政府はかねて今回のサミットの際に日韓のみならず日米韓の3カ国の首脳会談を開くことにさえ慎重な考えを示していました。日韓の間では元徴用工をめぐる2018年の韓国最高裁の判決が大きな影を落としてました。そうした中でソウル中央地裁は今月7日日本企業16社を相手取って損害賠償を求めた集団訴訟で、個人の請求権は消滅していないが韓国国民が日本や日本国民を相手にした請求は国際法違反の結果を招きかねないと日本から見ればごく当たり前の判決を下し、両国関係の改善につながるか期待されていました。しかし、その翌日この判事の弾劾を要求するという請願が大統領府のホームページに投稿され、賛同者が3日間で27万人を超えました。やはりムン・ジェイン大統領の任期中の日韓関係改善はハードルが高そうです。このように首をかしげたくなるものも少なくありませんが、今週も僕が選んだ10の重要ニュースをカウントダウン形式でお伝えします。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
はい、では10位のニュースからいきましょう。
台山原発、燃料棒破損で格納容器内の放射性物質濃度が上昇。報道から2日後の水曜日、中国がようやく異常の実態を明かす。月曜日にアメリカの CNN テレビが中国広東省の台山原子力発電所から放射性物質が漏れたと報じました。当初中国はデータは正常だなどとしていましたが、水曜日になり6万本以上の燃料棒のうち5本が破損したと発表。冷却剤の放射性物質の濃度が上昇したものの、周辺地域への放射性物質の漏れはないと表明しました。
加藤官房長官が記者会見で日本にあるモニタリングポストに変化がないとしているので、中国の発表を疑う必要はあまりないと思います。しかし情報の開示が遅すぎます。世界が納得できる説明を速やかにするべきでした。業務資本提携先のフランス電力も、先週まで全容を知らされていなかったと言います。中国が信頼を回復するには折れた燃料棒が本当に5本だけだという説明の、証明するために IAEA 国際原子力機関と共同調査をすることでお墨付きを得る手もありじゃないかと僕は思います。1年半前のことを思い出してください。新型コロナウイルスの感染が湖北省武漢市で早くに確認されていたにもかかわらず、情報公開が遅れたり人から人への感染の証拠はないなどといった不正確な情報を流したりして、国際社会からパンデミックを防ぐ機会を失したと批判されていることへの反省がゼロとしか言いようがないんです。これじゃあ困った国でしょう。続いては第9位のニュースです。
火曜日、アメリカのバイデン大統領が FTC の委員長に32歳の大学准教授の女性を大抜擢。バイデン大統領は日本の公正取引委員会にあたる FTC 連邦取引委員会の委員長に、独占禁止法の規制強化を唱えてきたコロンビア大学のリナ・カーン准教授32歳を指名しました。IT、製薬、食料などで進む独占の動きに対抗する動きとみられます。
杉浦さん32歳っていうのは、FTC の委員長としてはもちろん委員としても最年少での就任なんです。
驚きました。
ただし2017年に安値構成を仕掛けるAmazon.comの競争上の問題点を指摘する論文で注目を集め、去年の下院司法委員会の GAFA の独禁法違反を追及した調査報告書作りにも携わったということで、実績は十分なんだそうです。続いては第8位のニュースです。
ソフトバンクグループ向け融資をメガ三行が大幅に抑制、投資事業のリスク拡大を警戒という見方も。ソフトバンクグループの借り入れ先で外資が躍進し、日本のメガバンク三行の存在感が低下しています。これは株主総会の招集通知で明らかになったもので、首位はみずほ銀行ですが金額は 7% 減少、2位だった三井住友銀行は5位へ、3位だった三菱 UFJ 銀行は8位に後退しました。ソフトバンクグループはリスクを取った投資事業を主軸にしており、信用力の判断が難しくなっているという声も聞かれます。
続いては第7位のニュースです。
脱炭素へ向けて日本企業の攻守が分かれる。三菱商事ラオスで陸上風力、ホンダは FCV の生産中止。水曜日、三菱商事はラオスで陸上風力発電事業に参入すると発表しました。経済発展に伴い電力需要が急増するお隣のベトナムに送電するもので、陸上風力事業としては東南アジア最大級となります。一方、火曜日、ホンダは販売台数が伸び悩んでいる水素を燃料とする FCV 燃料電池車の生産を年内で中止することを明らかにしました。
続いては第6位のニュースです。
東京オリンピック感染研の試算で無観客でも再宣言の恐れ、政府は観客ありで上限1万人案、有識者は懸念示す。水曜日に国立感染症研究所が発表した試算によりますと、東京オリンピックを無観客で行ったとしても宣言解除後に人出が 10% 程度増えれば、8月中旬にはまた宣言が必要になる見込みであることが分かりました。一方、政府はまん延防止等重点措置解除後の大規模イベントについて1万人を上限とする経過措置を取る案を示しています。これに対し新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長は今日、組織委員会側に懸念を示しました。
感染予防の観点からはコロナの新たな変異株が持ち込まれる可能性もあるので、オリンピックの開催は見合わせるべきなんです。ところが永田町では菅総理が開催にこだわっており、せめて無観客でという声にも耳を貸さないと言われていました。案の定、昨日観客を入れての開催の意向を表明しています。続いては第5位のニュースです。
沖縄除く9都道府県の緊急事態宣言を解除、まん延防止措置への移行へ、菅総理が昨日記者会見で発表。菅総理は木曜夜、総理官邸で記者会見を開き、あさって日曜日の20日が期限となっている新型コロナウイルスの緊急事態宣言について、沖縄を除く9都道府県で解除すると説明しました。このうち東京や大阪など7都道府県は宣言に準じた対策が取れるまん延防止等重点措置に移行させ、引き続き感染対策へ協力するよう国民に呼びかけました。
各地で飲食店から悲鳴の声が上がっており、形だけでも酒類提供制限などを緩和したいという思惑があるんでしょうが、そちらはきちんと営業保証することで対応すべきで、そういう手当てをせずに最終判断を都道府県に委ねた政府はやっぱり無責任でしょう。またデジタル庁を作ると言ってる政府がようやく7月中旬以降に発行開始するワクチンの接種証明書、批判が多かったんで取ってつけたようにデジタル交付も検討すると言い出したんですけど、やっぱり紙の証明書が先になると加藤官房長官が会見で説明しました。政府のこのローテクぶりは内閣のメンバーを総特会でもしないと治らないんですかね。皆さんどう思いますか。続いては第4位のニュースです。
株主からの批判を受け、東芝が2人の取締役候補を除外。 一方、経済産業省の介入疑惑に JPX の清田 CEO が懸念を表明。去年7月の東芝の株主総会をめぐり、先週公正とは言えないとする外部弁護士による調査報告書が公表され、東芝は日曜日の夜、監査委員長ら2人の社外取締役の再任を見合わせると発表しました。一方、 JPX 日本取引所グループの清田明 CEO は水曜日、経済産業省が介入したとされる問題について、海外投資家から日本市場全体が悪く見られるのではないかと危惧していると述べました。
これは政官民一体の前代未聞のガバナンスの不祥事です。夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りでしっかりと検証したいと思います。さて、ここでランキングに入らなかったニュースを見出しだけ紹介しましょう。
先週土曜日、香港の民主活動家周庭氏が刑務所から出所後、インスタグラムに黒一色の画面を投稿。火曜日、みずほの第三者委員会が2018年のシステム障害隠しを指摘。FRB アメリカ連邦準備理事会は水曜日、ゼロ金利を2023年中に前倒しで解除する方針を表明。日本での試合で抗議のポーズの3本指を立てたミャンマーのサッカー選手、水曜日、帰国を拒否し日本に難民申請すると発言。
世界の動きがお分かりいただけたでしょうか。
お知らせに続いては3位から1位のニュースです。
おばあちゃんがスマホを買った。
もしもし、おばあちゃん、スマホどう？
使ってるよ。まだ電話がほとんどだけどね。
そっかそっか。
そういえば最近おばあちゃんと話せてなかった。
スマホで動画ってどうやって見るの？新しい映画の予告編が見たいんだよ。
簡単だよ、今教えるから。
おばあちゃんって映画好きだったんだ。
その映画今度一緒に見に行く？
うん。
でも恋愛ものは雪乃にはちょっと早いかな。
そんなことないよ。
おばあちゃんと遊びに行く約束ができた。
スマホは二人を近づける。携帯からスマホに切り替えるならドコモの初めてスマホプラン、最大1年間月額1078円から、1回5分以内の国内通話が何度でも無料。
雪乃、ずっと元気でいてね。
もうこっちのセリフ。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
はい、では3位のニュースです。
水曜日、米ロ首脳がジュネーブで初会談、核軍縮の新たな対話の枠組み作りで合意。アメリカのバイデン大統領とロシアのプーチン大統領は水曜日、ジュネーブで初めて会談し、新たな核軍縮の対話の枠組みを設けることに合意しました。一方で、サイバー攻撃をめぐってはバイデン大統領が絶対に攻撃を禁止されるべき16種類の重要インフラリストを手渡したものの、プーチン大統領はロシアの攻撃への関与を否定し、すれ違いを見せました。
今回は核軍縮という両国が対話できる分野を作れただけでも成果があったと評価すべきだと思います。続いては第2のニュースです。
日曜日、対中包囲網作りを謳った共同宣言を採択し、 G7 サミットが閉幕。イギリスで開かれた G7 サミット主要7カ国首脳会議では、3年ぶりに本格的な共同宣言が採択されました。台湾海峡の平和と安定の重要性を明記したほか、中国の人権問題にも触れ、新疆ウイグル自治区や香港に関連して中国に人権と自由の尊重を求めていくとしました。また途上国などに向けてワクチン10億回分に相当する支援も表明しました。
アメリカのトランプ前大統領が去り、 G7 サミットではバイデン大統領や菅総理の思惑目論見通り、日本、アメリカ、ヨーロッパの強固な同盟が演出されました。しかしその効果はっていうと、少なくとも短期的には逆効果だったという印象が強いものもあります。この問題については今夜11時からの町田鉄の経済リポート深掘りで、米中分断の虚実、 G7 サミットはデカップリングを勢いづかせたのかと題して中国問題の専門家にじっくりインタビューしたいと思います。そして1位もこれと関連するニュースで今後に影響を及ぼすものです。
水曜日の拡大 ASEAN 国防相会議で中国代表を前に岸防衛大臣が初めて台湾海峡の平和と安定問題を提起。日米と中国、ASEAN、東南アジア諸国連合など18カ国は国防相会議をオンラインで開きました。この中で岸防衛大臣が中国の閣僚がいる場で初めて直接台湾海峡の平和と安定が重要だと提起。海洋問題で中国と摩擦を抱える ASEAN 諸国に対し日本、アメリカ、ヨーロッパの立場への同調を求めました。
実は G7 サミット前の先週月曜日、中国は重慶に ASEAN 各国の外相を招いて中国との関係の深さを誇示していました。 ASEAN 各国にはワクチンやインフラ投資で中国に頼らざるを得ない現実があります。民主主義という共通の価値観の重要性を声高に唱えても中国包囲網がアジアやアフリカに簡単には広がらない、そういう現実が改めて浮き彫りになった格好でした。
以上、町田さんが選んだニュースをカウントダウンで紹介しました。では今週の放送後期をお願いします。
はい、多くの専門家が人の流れを抑え続けないとオリンピックの開催期間中にまた緊急事態宣言発令が必要になると警鐘を鳴らす中で、政府はそうした懸念を無視、沖縄を除いて予定通り明後日今の緊急事態宣言を解除することにしました。しかし感染再拡大のリスクはすでに現実の問題です。東京ではコロナの新規感染者が一昨日、昨日と2日連続で前の週の同じ曜日を上回りました。また、ウイルスがより感染力の強い変異型に置き換わったことから、20歳以下の、若者の感染も目立っています。そうした中で憂慮せざるを得ないのが自衛隊が運営するワクチンの大規模接種センターで、昨日から64歳以下の接種を始めたものの、地域によっては接種券が手元に届かず申し込みさえできない人がたくさん出ている問題です。東京新宿区では昨日午後3時までに接種券を求めて500人以上が区役所に殺到しました。このほか基礎疾患のある人への接種が全く進んでない地域もあるといいます。泥縄で政府が朝令暮改の変更を繰り返してきたため対応に苦労している自治体も多いんですが、そもそもはマイナンバーなどとの紐付けをせず紙に印刷した接種券を配るという昔ながらの手法に頼ったことが発端です。今回こそこの種の時代遅れの判断や決定に関わった人の責任をしっかりと究明すべきではないでしょうか。おざなりにしてしまうといい加減な行政の無限連鎖に終止符が打たれなくなってしまいます。
以上、今週の放送後期でした。さあ、番組ではご意見や感想をお待ちしています。ラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信フォームからメールでお送りいただけます。またこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。それから番組の公式ツイッター、町田鉄の深堀三兄弟、こちらもぜひ検索してフォローしてください。この後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りは、また露呈したゾンビ企業、東芝の延命のつけ、コーポレートガバナンスの歴史的汚点にと題して深掘ってもらいます。それではさようなら。